聖書をこれから朗読していただきます。今日は新約聖書の黙示録5章1節から14節、第3版では481ページ、新改訳2017年版では497ページになりますが、聖書朗読をお願いいたします。その後、封印を解く子羊と題して、メッセージがあります。ではお願いします。
ヨハネの黙示録をお読みします。ヨハネの黙示録5章。また私は御座についておられる方の右の手に巻物を見た。それは内側にも外側にも字が書かれていて、7つの封印で封じられていた。また私は一人の強い御使いが巻物を開き、封印を解くのにふさわしいものは誰かと大声で告げているのを見た。しかし天でも地でも地の下でも誰一人その巻物を開くことのできるもの、見ることのできるものはいなかった。私は激しく泣いた。その巻物を開くにも見るにもふさわしいものが誰も見つからなかったからである。すると長老の一人が私に言った。泣いてはいけません。ご覧なさい、ユダ族から出た獅子ダビデの根が勝利したので、彼がその巻物を開き、7つの封印を解くことができます。また私は、御座と4つの生き物の真ん中、長老たちの真ん中に、ほほえられた姿で子羊が立っているのを見た。それは、7つの角と7つの目を持っていた。その目は、全地に使わされた神の7つの御霊であった。子羊は来て、御座についておられる方の右の手から巻物を受け取った。巻物を受け取ったとき、4つの生き物と24人の長老たちは子羊の前にひれ伏した。彼らはそれぞれ盾ごとと甲に満ちた金の鉢を持っていた。甲は生徒たちの祈りであった。彼らは新しい歌を歌った。あなたは巻物を受け取り、封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほふられて、すべての部族、言語、民族、国民の中からあなたの地によって、人々を神のためにあがない、私たちの神のために彼らを王国とし祭司とされました。彼らは地を治めるのです。また私は見た。そして御座と生き物と長老たちの周りに多くの御使いたちの声を聞いた。その数は万の数万倍、千の数千倍であった。彼らは大声で言った。ほぐられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。また私は天と地と地の下と海にいるすべての作られたもの、すべての中にあるすべてのものがこういうのを聞いた。御座についておられる方と子羊に賛美と誉れと栄光と力がよよ限りなくあるように。すると四つの生き物はアーメンと言い、長老たちはひれ伏して礼拝した。以上です。
一言お祈りを捧げます。天のお父様、この朝も共に礼拝を捧げる中で、あなたの御言葉が開かれ、あなたの御霊によって私たちに光と導きが与えられる時を感謝いたします。この終わりの時代に必要とされるこの黙示録の解き明かしを、聖霊様が語る者聞く者ともに真理の世界へと導いてくださり、希望を持つメッセージとして受け取ることができるように助けてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今年私たちの教会は正面の壁に70という数字が、貼られていますけれども、宣教70周年、創立70周年を迎える記念の年であります。太平洋戦争が終わって、6年後の1951年にスウェーデンから宣教師の方々が1ヶ月間船に乗り、しかもドイツ、イタリアと組んだ、まあ、数字国と言われる、国の一つとして嫌われていた、その 極東の日本に神様の愛に押し出されてやって来られた、そのことが発端となって1953年から輪西で、また大橋市内で、今の江南省で、スウェーデンの宣教師たちが福音を伝えてくださった、そこが、スタートとなっているわけです。詳しい歴史は、道という本、あるいは前の教団の宣教20周年誌、30周年誌という記念誌に載っています。まだ事務室に在庫があると思いますので、歴史に興味のある方はぜひ声をかけてください。歴史は過去から現在までの時間とその間に起きた出来事の記録と言います。私も歴史大好き人間で、あそこのキランという、ところにある図書館から2週間に一遍、歴史の本を借りて読んでいますけれども、先日までローマ人の物語43巻を読み終えて、今別の歴史の本を読んでいるところです。で、現在から未来をつなぐことは誰も書けないんですね。想像、予測はできても、何がこれから起きるのかということは断定して言える人は一人もいないわけです。歴史学者は起きた歴史を紐解きますが、しかし未来のことに関しては書けない、解き明かせない。しかし神様は未来を見通し、終末と神の国の完成を明らかにされるお方です。ところがその詳細については封印されている。多くの方がこの黙示録を紐解いて解き明かして、こういうことを書いているんだ、こういうことがこれから起きるんだといろいろと、話されていますし書かれていますが、確実にこうだと言える人はいないわけですね。つまりそれは封印されている出来事だからです。では封印を解くものは誰かというのが、今日の主題になりますが、第一に、画像を出していただきますと、私たちが手にしている聖書は今紙に書かれて閉じられている、こういう、本ですけれども、これは巻物の聖書、何の紙かというと羊の皮を薄くなめしたものですね。こういう紙をつなぎ合わせて巻物にして、そこに文字を記しました。次お願いします。これがその聖書ですね。そして軸がありまして、両側に軸があって、これが巻かれていくというスタイルになっています。そしてこれが7つの封印がされた巻物になりますが、もちろん巻いていますからほどけないように紐が結ばれているんですが、その紐の上にろうを垂らして、これは赤いろうになっていますが、この赤いろうに7人の人がそれぞれハンコを押すわけです。そして誰もこれを勝手に開けてはいけないという封印にとなっているわけですね。ヨハネが見たこの巻物はこういう封印で閉じられた書物だったということができます。はい、ありがとうございます。で、これは主に遺言に使われました。大事なことが書かれているわけです。子供のうち誰がいくら相続を受け取るかということは、大事なことですよね。さらに秘密のメッセージを記すのにこの封印が使われました。江戸時代日本では武士たちが、漏れてはいけない秘密を記したものを自分の親指を小刀で切って、そしてそれを血判として押したということが、知らされていますけれども、その血判状に匹敵する、あるいは この封印された巻物は、まあ、それとは比べ物にならない神の秘密が記されているわけです。で、神の秘密が書かれているわけですが、そのことはこの黙示録の4章1節にヨハネが聞いた言葉、ここに登れ、この後必ず起こることをあなたに示そうと言われたことが、いよいよこの5章で具体的に、開かれていくわけですね。封印が解かれると同時に7年間という患難時代が始まります。イエス様は天に帰られる前に弟子たちが知りたがっていた、いつそういうことが起こるのか、この宮の建物は滅ぼされて一つの石も他の石には積まれることのないままで滅ぼされると言ったときに、いつそういうことが起こるのですかと聞いたんですが、イエス様はその日その時がいつであるかは誰もわからない、天の父だけが知っておられると限定されました。しかしこの封印された巻物が開かれると、7年間という限定された患難時代が始まることは、まあ、確かに言えるわけです。この7年間の患難時代が終わると神の国が到来する、神の国が完成する、それが私たち信仰者にとっての希望であり、人類の希望となっているわけです。ですから黙示録を、まあ、怖い書物として見る人もたくさんいますし、まあ、そのように解き明かす人もいるわけですが、私も、かつてはそういうタイプの人間だったことを、まあ、反省しているわけですが、聖書をこの黙示録を学べば学ぶほど、これは希望の書物だということが分かってきました。ですから皆さんも黙示録、あ、怖い書物というイメージを置いて、希望の書物なんだということを受け取っていただきたいと思います。しかしそうは言っても、この封印を解く者がいなければ御国が、神の国が来ることがない。そしてヨハネにしてみれば、今まで命を懸けて福音を伝え、そしてあのアジアにある7つの教会に神様からのメッセージを、手紙を送ってきたけれども、当時世界を支配していたローマ帝国の強力な、強大な権力の前に、教会もこのままでは滅びてしまうかもしれないという恐れも彼の中にあったかもしれないんですね。今までの努力が水の泡になってしまうかもしれない。イエス・キリストを信じて従ってきたけれども、この先一体どうなるのかという思いは消えないわけです。それでヨハネは激しく泣いたと書かれているんですね。そこで、そのヨハネが泣く姿を見ていた24人の長老たちのうち1人が、ヨハネに対して5節で、泣いてはいけません。ご覧なさい。ユダ族から出た獅子ダビデの根が勝利したので、彼がその巻物を開き7つの封印を解くことができますという、という喜びをヨハネが感じる言葉を長老が伝えたわけです。秘密を明らかにする神、それが旧約聖書にも時々出てきます。ヨセフやダニエルが神様から夢を見させられました。で、それはヨセフの場合はエジプトの学者たち、占い師たちがどんなに考えてもわからない夢でした。あるいはダニエルは当時世界を支配していたバビロニア帝国の王ネブカドネツァルが見た夢を、バビロンの学者たち誰もが解き明かすことができない。そこで ユダヤから連れてこられた保守の民の一人ダニエルが神様に祈って、そしてその解き明かしを受けて伝えたわけですが、その時の御言葉を出していただきますと、ダニエルは王に答えた。王が求めておられる秘密を王にお示しすることは、知者や呪文師、呪法師、占星術師などにはできません。しかし天に秘密を明らかにする一人の神がおられます。この方が終わりの日に起こることをネブカドネツァル王に示されたのです。この黙示録には旧約聖書ダニエル書からエズキエル書からまたゼカリア書から引用されている箇所がたくさんあるんですね。終わりの日に起こることをすでに旧約時代に神様は預言者たちに示しておられたわけです。まあ、歴史はよく教会の中で英語でヒストリー、それはヒズとストーリーという言葉が組み合わされた言葉なんだということを聞かれた方もたくさんいると思いますね。彼のというのは神の、ストーリーは神の歴史だということを私も何度も説教者から聞くことがありました。その神が秘密を解き明かしてくださるので私たちも知ることができるわけです。そして封印を解くのはこの長老が言ったユダ族から出た獅子ダビデの根と呼ばれている方だということですね。で、これは旧約聖書を読むとよくわかります。まあ分厚い旧約聖書ですけれども、イスラエルには十二部族がいて、その中のユダ族の中からダビデ王が出てきて、そのダビデ王の子孫として人類の救い主であるイエス様が誕生されたということを私たちは学んでいるわけですが、イエス様は神の一人子、子なる神です。その方が人間となってこの世界に来られました。そして私たちの罪を許すための犠牲となるために、羊となるために、子羊として十字架につけられるために来られた方だということをバプテスマのヨハネは当時のユダヤ人たちに語っていると箇所が出てきます。ヨハネの一章29節で、その翌日ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。まあ、ユダヤ人は当時自分の罪を許していただくために動物を犠牲にしていましたので、このバプテスマのヨハネのメッセージはよく分かったわけですが、現代人である私たちには自分が犯した嘘をついたとか、人を傷つけたとか、盗んだとか、そういう罪を許すために動物が犠牲になるなんていう感覚はさらさらないと思うんですね。まあ、自分の罪滅ぼしのために慈善行為をする人はいるかもしれません。あるいは信仰者の中にも一生懸命奉仕をして神様に許してもらおう、帳消しにしてもらおうという努力をする場合もないわけではないことを聞いています。しかし神様が私たちの罪を許すためにはご自分の一人子の命を犠牲にされたという、このことはどんなに強調しても私たちは強調しすぎることがない歴史の事実として覚えておく必要があります。毎日罪を犯すでしょう。毎日私たちにはこの子羊の犠牲が必要です。だからといってイエス様が何回も十字架にかかるという意味ではなくて、一度だけなされた歴史の事実を信じ、自分のこととして受け入れ、罪を告白した者は神様がその罪を完全に許すということを約束をされているのが聖書だということですね。大胆に罪を犯して大胆に罪許される、もちろん大胆に罪を犯そうとして犯す人はいないかもしれませんが、大胆に許していただく信仰が私たちには必要です。でなければ信仰は成長しないんですね。罪を抱えたまま、その罪の名残を抱えたまま信仰から信仰へ進むということは大変な、それこそ、肉の努力ということに 走りやすいことがありますので、神様が許してくださると約束されている、その約束を握って罪を告白し、許されたと受け止めて、呼吸のように濁った空気を吐き出して、許しの空気を、清めの空気を吸って再び歩み出す、これが信仰生活だと言えます。イエス様はこのために贖いという技を成し遂げて、そして復活されました。死んで復活されました。つまり私たちを滅びに突き落とす罪と悪魔と死に対して完全な勝利を得られたので、この人類の中でただ一人私たちの罪を過去、現在、未来にわたって許すことができるお方だと聖書は示しておられるわけです。そしてこの封印を解くことができる唯一の権威を、資格を持つ方だと長老は語っているわけですね。イエス様はマタイの福音書28章18節で、私には天においても地においても一切の権威が与えられています。一切の権威ですから、この封印を解くことができるわけですね。そして父なる神様がそれを許されるわけです。そしてこの方は子羊としてここに出てきます。6節で、また私は御座と四つの生き物の真ん中、長老たちの真ん中にほふられた姿で子羊が立っているのを見た。それは七つの角と七つの目を持っていた。子羊ですが七つの角を持っている、子羊ですが七つの目を持っている、これ具体化して映像化してみたら、とんでもない姿になるかもしれませんが、あくまでもヨハネは幻としてこれを見ているんです。で、角っていうのは日本でも花嫁が角隠しという、白いこうカバーをしている姿を見ることがありますけれども、力の象徴なんですね。つまり、女性も家庭に入ると力を持つということ、まあいろいろ言い方はあるかもしれませんが、角は力を表しています。それを7つ持っているということは全能の力。私は一度聞いた、力は神のものであること。私は二度聞いた、力は神のものであるということが詩編の中に書かれていますが、子羊は弱そうに見えます。しかしこの方は全能の神だとおっしゃっているわけです。そして七つの目は、前期に使わされた七つの御霊と書かれていますが、イエス・キリストは天に帰られると同時に、この世界に信じる者たちに御霊を注がれました。この御霊によって神様はこの世界を見ておられるわけですね。で、ダビデという方は詩編の139編でこのように御霊のことを紹介しています。あなたの御霊から離れてどこへ逃れられるでしょう。あなたの御前を離れて、たとえ私が天に昇っても、そこにあなたはおられ、私が黄泉に床を設けても、そこにあなたはおられます。どこに行っても、御霊は私を見ておられる。私はそこから、御霊から逃れられない。パウロも使徒の働きの中で、当時のギリシャ人たちが使っている言い回しを使って、私たちは神の中に生き、動き、存在しているものだと紹介していますね。神が作られたこの宇宙、この地球、その中に私たちは生きているわけですが、神様はそのすべてを支配しておられる。そして御霊はイエス・キリストを信じる私たちを見張っているのではなくて、見守っておられ、導こうとされている。その イメージを私たちが持つ必要があると思います。神様は私たちを今の世界に張り巡らされている監視カメラのように見張っていると思ったら自由はなくなります。しかし私たちが危険に遭わないように、サタンの誘惑に遭わないように、惑わしに引っかからないように見守っておられ、私たちにこれが道だ、これに進めと御言葉を絶えず語りかけておられるんですね。その御言葉の光をに照らされながら、私たちの中にある暗闇、そして悪魔がちょっかいを出すその足場というものを外していかないと、どんなに信仰生活が長くても私たちは足元を救われるという経験をすることがあります。牧師でもその誘惑にあったならば、もう教会を離れてしまわなければいけない時も起こるわけですね。御霊は私たちを守ってくださっている、導いてくださっている、そのことを子羊の七つの目は語っているわけです。そして七節で、子羊は来て御座についておられる方の右の手から巻物を受け取った。歴史の大転換点、イエス様が2000年前に来られたことも歴史を二分する出来事でしたけれども、子羊が父なる神様の右の手からこの巻物を受け取った瞬間というものが、いよいよ7年間の始まりということを告げるわけです。で、ヨハネは2000年前にパトモスの島でこの幻を見たわけですが、この歴史の時間の中で具体的にイエス様が、子羊がその巻物を受け取るのは、私たちが生きている時代なのか、あるいはこの先なのかということは分かりません。しかしその時は近づいているという傾向や印はこの世界に今たびたび起きていますから、緊迫感があるのは間違いありません。そして8節を見ると、巻物を受け取った時、4つの生き物と24人の長老たちは子羊の前にひれ伏した。彼らはそれぞれ盾ごとと香に満ちた金の鉢を持っていた。香は生徒たちの祈りであった。古今東西、アブラムから始まって信仰者たちが神様に対して祈ってきたその祈り、そしてアブラムの子孫として、信仰の霊の子孫として、この現代社会に生きている私たちも、まあ、自分のためにもたくさん祈りますが、礼拝でも主の祈りをよく祈りますけれども、その中にある御国が来ますようにという祈りは、神様のこの金の鉢に盛られる祈りのテーマですね。御国が来ますように、神の国とその義を第一に求めるようにと、イエス様が弟子たちに教えられた祈りを私たちは実践しているつもりですけれども、じゃあ具体的にその御国が来るためにどんな祈りを捧げているかということは、皆さんお一人お一人の祈りの時間、捧げられる祈りに表されているだといると思います。70周年の記念の年に、まあ、伝道会を開こうと計画していますが、それも御国が来ますようにという祈りの具体的な内容となるわけです。そしてその伝道会にあの人この人を誘おうという、その志が与えられて、その人の名前を挙げて取りなしていく、その人の健康が守られ、お仕事が祝福され、家族が守られるようにという祈りも、この御国の祈りということができるわけですね。古今東西の生徒たちの祈りがこの金の鉢に入っていた、香として入っていたわけです。その祈りに神様が応えないはずがないわけですね。私たちは祈りに対する信仰がどれだけ強められているか、 お互いに励まし合って祈り合うということがもっともっと必要かと思います。一昔前は、蒼天祈祷会、毎週水曜日の夜の祈祷会、折に触れてクリスチャンたちが手を取り合って祈っていた姿、今もそれはあるわけですが、礼拝の中で小グループを15分間持って、そこでお互いを知り、お互いの抱えている悩みやそして問題を、重荷を聞いて、そのために祈ることを通して、私たちは神様がその祈りを集めて金の鉢に持ってくださって、その香りを嗅がれて、ああこの生徒たちは私にこんなに期待しているのか、私の右の手を必要としているのかということを悟られて、神様の時と方法で答えてくださるわけです。あなた方のうち2人が地上でどんなことでも心を一つにして祈るなら、天の父は答えてくださるとイエス様は弟子たちに約束されました。あなた方のうち2人とおっしゃったんです。でこれを実践するのには忍耐も必要でしょうし、この小グループで何が起きるのかということは分かりませんが、慣れるのにも時間が必要です。神の約束を手に入れるために必要なのは忍耐だという言葉がありますけれども、私たちはインスタント時代に生きているので、早く早くという言葉にせかされて、もう何も起こらないからやめようという、そういったこと思いがこうやってくる場合がありますけれども、忍耐の実を結んで、この終わりの時代に神様の金の鉢にこの祈りの香を持っていくものでありたいと思うんですね。そして神様は私たちの祈りを用いてご自身の計画を進め、予言の成就を早めるお方だということを、イスラエルと関わっている人たちは特にそのことを経験しているわけです。まあ長い話もできませんが、日本の中にも当時世界の地図の中にイスラエルという国がまだなかった時代に、日本のあるグループのクリスチャンたちは朝2時間イスラエルのために祈り始めたら、その祈りが止まらないという経験をしながら、そしてその祈りがついに応えられて、1948年5月に地図にイスラエルという国が再び出現したという、ありえないことが起きた。国連決議の中でイスラエルの建国が許された、承認されたということが起きたわけですね。ですからその祈っていたクリスチャンたち、信徒たちの喜びがどれだけ大きかったかは想像することができます。私の祈りなんてと絶対思わないようにしましょう。祈りに対する信仰、祈りの信仰を持ち続けましょう。あらゆる場合を、機会を捉えて祈るものとなりましょう。今日という時にお互いに励まし合って祈り合う、そのことに力を注いでいきたいと思います。この先7月から70日間、7日間の、いろんな祈りのスタイルを、アイデアを使って、それを10回繰り返して70日間という、まあ、祈りの計画を今私の中だけですけども進めて、そのうち皆さんに紹介したいと思いますが、その祈りのプログラムの中にぜひ皆さんも加わっていただきたいと思います。それは連鎖祈祷になっていきます。自分が祈れる時間を選んで選択して、そこに自分の名前を記入していただいて、その祈りのチェーンがつながっていくように進んでいきたいと思うんですね。黙示録は恐ろしいことがいっぱい書いてある。世の中でも 黙示録をそのように解釈し、漫画の世界、コミックの世界で描いている人もたくさんいます。クリスチャンの中にも、あるいは学者たちの中にも、世界が滅びる滅びる滅びるというメッセージをこれでもかこれでもかと、まあ、語る人たちもいます。かつて私もそういう言葉に、まあ、影響を受けて、私の説教の中にも、まあ、滅びるという言葉が結構出てきたと思いますが、まあ、それを今は反省しながら、希望があるんだということにシフトしていますけれども、その希望を繰り返し繰り返し語って、黙示録とはこういう書物なんだということを、一緒に学んでいきたいと願っています。そしてイエス・キリストが再びこの世界に戻ってこられる栄光の時が近づいている、それを待ち望む信仰の姿勢、これはこのところで賛美されている御使いたちと長老たちの賛美の中に、イエス様という方は、ほふられた子羊はどんなに賛美を受けるにふさわしいお方かということを、いよいよこれから学んで身につけて、日々の礼拝の中で、日曜の礼拝の中で賛美をするときに、イエス様に焦点を合わせて賛美を捧げていく素晴らしい時を今迎えているわけですね。羊飼い、あ、ごめんなさい、御使いたちの賛美は12節に出てきます。今朝ここで映し出された賛美の歌詞は、この黙示録の7章12節から取られた歌詞でしたけれども、同じようなフレーズがこの5章12節でも記されています。ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。御使いたちがこのように賛美している、その賛美の対象であられる子羊の偉大さ、栄光、尊厳、私たちはどんなにこれを言葉を極めて言い尽くそうとしても言い尽くせない、そういう存在が子羊なんだということを覚えたいと思うんですね。そして13節に、御使いの賛美の後に、天と地と地の下と海にいるすべての作られたものが賛美している姿をここで見ることができます。で、ローマ書の8章最後の御言葉になりますが、こう書かれているんですね。被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。それは被造物が虚無に服したのが自分の意思ではなく服従させた方によるのであって望みがあるからですと書かれています。ミミズもニワトリもイルカもメダカも、まあ、いろんな動物を取り上げることができますが、切実な思いで神の子たち、つまり私たちが栄光の体に変えられてこの世界に現れることを待ち望んでいるのだ、その時に神の国が完成するということを待ち望んでいるんだということをパウロはロマ人たちに語っているわけです。そして4つの生き物はアーメンと言い、長老たちはひれ伏して礼拝した。このような礼拝の姿を私たちも学んで、ひれ伏して礼拝できたらなんと素晴らしいことかと思います。まあ、アシュ姉妹は時々ひれ伏して賛美し、また礼拝している姿を見ることがありますが、まあ、日本人にそういう習慣はないわけですが、しかしひざまずいて礼拝する、それは私たちもできるのではないかと思います。もちろん自由ですが、そのような姿勢で子羊であるイエス様をこれからも礼拝していきましょう。神様の御業はそのように祈りを捧げ、賛美と礼拝を捧げる人たちを通してこの歴史の中に今まで成就してきました。これからもそのように 成就していくわけです。私たちは神様の御言葉を成就する担い手として選ばれているんだということを、そしてこの神の国を求めるならば、私たちが抱えている自分自身の問題や家族の問題が神様の御心によって解決し、そして神様の栄光が表されていくんだということをこの黙示録から教えられます。お祈りいたします。天皇お父様、こうして時を開かれる黙示録からこの終わりの時代の生き方を学ぶことができて感謝いたします。特に子羊であられるほふられたイエス様を深く知り、この方と交わり、その偉大さに触れながら、私たちの賛美と礼拝が変えられ、また祈りが引き上げられていくことを願います。聖霊なる神様が、私たち一人一人に目を留めておられることを感謝いたします。どうぞこのグロリアチャペルを、あなたの御心にかなうように、立て上げていくことができるように、私たち一人一人を強めて用いてください。感謝して、皆によってお祈りいたします。アーメン。